9. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。 ファクス 049-254-2000。 10. 梨の直売が始まります。富士見市産の取れたて新鮮な梨。問い合わせ産業振興課、内線243。富士見市産の美味しい梨の販売が8月上旬から始まります。丹精込めて育て、熟したものを収穫するのでみずみずしさが違います。主な品種、香水。柔らかい果肉に甘い果汁がたっぷりで、シャリシャリした食感が特徴の人気の品種です。8月上旬から販売。西玉。埼玉県のオリジナル品種で、果肉はみずみずしく、甘みが強く、酸味が控えめのジャンボ梨です。8月下旬から販売。豊水。果肉は柔らかく、あふれる果汁は糖度が高く、程よい酸味もあるので、絶妙な味です。8月下旬から販売。直売所の場所など、詳しくは市ホームページの農業マップをご覧ください。富士見梨出荷組合。地方発送も受けたまわります。表です。直売所、所在地、電話、ファクス番号、市外局番049、営業期間、品種の順。時田梨園、東大久保、1493。電話、254-4505、ファクス同じ。8月上旬から9月中旬。香水、新高、豊水、西玉。斉藤長越、東大久保、778-3。電話、251-7702。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、長十郎、豊水、西玉。田中正中、上南畑524。電話、251-8984。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、豊水、西玉。島田梨園、上南畑481-1。電話、252-3011。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、豊水、西玉。金子恒夫、上南畑462。電話、251-0456。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、豊水。清水武治、上南畑431。電話、251-8739。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、豊水、西玉。加藤時夫、上南畑381。電話、251-5770。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、豊水、西玉、秋月。安藤梨園、上南畑207-1。電話、252-3891。8月上旬から9月上旬。香水、豊水、西玉。清水英治、上南畑203。電話、251-8978。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、 放水、西玉。清水義雄、上南畑192-2。電話251-5625。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、放水。島田敏夫、上南畑121-1。電話252-3890。8月上旬から9月上旬。香水、放水。石井義和、上南畑130。電話253-2447。8月上旬から香水。野村義明、上南畑2604。電話251-4107。ファクス同じ。8月上旬から9月上旬。香水、放水。表終わり。天候により収穫期が変わる場合があります。写真が2枚あります。1枚目、たわわに実った梨。2枚目、2個の梨と切り分けられた梨。写真終わり。11、国民健康保険の特定健康診査を受診した方の中から、抽選で80人に快眠グッズ詰め合わせをプレゼント。問い合わせ、保険年金課健康保険係、内線314。年に一度の健康チェックを。特定健康診査は、脳梗塞や心筋梗塞などの原因となる生活習慣病を効果的に予防するための検診です。生活習慣病の多くは自覚症状のないまま進行するため、若年層の方や健康に自信のある方でも年に一度は受診し、健康チェックをしましょう。受診者の中から抽選で快眠グッズ詰め合わせをプレゼント。健康は快適な眠りからをテーマに、質の良い睡眠へ導くグッズの詰め合わせをプレゼントします。特に40代から50代の方は受診率が低いため、ぜひこの機会に受診してください。セラバンド。もともとは医療機関のリハビリ用として活用されていたゴム製のバンドです。ストレッチなどの軽い運動を行うことで体温を上げ、その後体温が下がることで体がスムーズに睡眠モードへ移ります。筋力アップやシェイプアップにも使用できます。入浴剤。体の芯までしっかり温めて、心身ともにリフレッシュできます。ハンドクリームとボディーソープ。良い香りのリラックス効果で朝までぐっすり眠ることができます。今治タオル。吸水性が良く、肌触りも抜群です。対象、40歳から70歳代で初めて受診した方、または3年以上続けて受診した方、各年代20人ずつ、計80人。申し込み不要。快眠グッズ詰め合わせの中身の写真があります。商品は写真と異なる場合があります。当選の発表。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。平成29年2月ごろ発送を予定。埼玉県国民健康保険のマスコット、健康守るくんのイラストがあります。12、介護職員初任者研修、旧ホームヘルパー2級、参加者の募集。問い合わせ、高齢者福祉課、内線391。 平成28年度介護職員初任者研修を開催します。研修修了者には介護職員初任者研修修了証が発行され、有資格者として介護現場へ就労することが可能になります。時、9月30日金曜から平成29年1月27日金曜。内容、講義全17回、通信研修、現場見学3回。場所、南畑公民館、市民福祉活動センターパレットほか。定員30人。対象、市内在住で研修修了後に市内介護現場での就労が可能であり、すべての日程に参加できる方。費用、6480円、テキスト代。募集期間、8月15日月曜から31日水曜。応募多数の場合は選考を行います。申し込み者の受講決定は9月上旬に郵送で通知します。応募方法、8月15日月曜から市ホームページ高齢者福祉課各出張所で配布する申し込み書に記入し、本人確認書類の写しを添付して直接または郵送。郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要。富士見市役所高齢者福祉課。研修の様子の写真があります。
13、母子保健推進員。2、3ヶ月の赤ちゃんがいるすべての家庭を訪問しています。問い合わせ、健康増進センター母子保健係、電話 049-252-3771。 全国的に実施している乳児家庭全戸訪問事業こんにちは赤ちゃん事業を母子保健推進員が行っています。母子保健推進員は町会長の推薦で市長が委嘱した地域の先輩お母さんで、現在91人が活動中です。活動をしていく上で必要な知識や情報を得るため研修会なども行っています。母子保健推進員の訪問は、生後 2,3 ヶ月の赤ちゃんがいるすべての家庭が対象で、赤ちゃんやお母さんの様子を伺い、子育て支援事業の紹介や地域の子育て情報をお伝えしています。また育児に関する不安や悩みなどがあれば聞かせていただき、必要に応じて保健師との橋渡しもしています。その他、市内公民館や交流センターなどでワクワク子育てトーキングを、キラリ富士見でファミリーコンサートなども行っています。お母さんとお子さん同士が触れ合ったり交流できる場作りをお手伝いしていますので、ぜひご参加ください。写真が2枚あります。1枚目、ワクワク子育てトーキングの様子。2枚目、ファミリーコンサートの様子。写真終わり。14、小学生のための通級指導教室について。問い合わせ、教育相談室。電話 049-253-5313。 通級指導教室は、通常の学級に在籍しながら1対1の個別学習を中心として、お子さんの課題に応じた指導を行い、豊かな学校生活が送れるようにするための教室です。市には発達障害、情緒障害のある子どもたちのための学びと心の教室と、難聴・言語障害のある子どもたちのための聞こえと言葉の教室があります。通級時は出席扱いになります。 通級時の登下校は保護者の付き添いが原則です。学びと心の教室。子どもたち一人一人に学び方のトレーニングなどの支援をします。諏訪小学校 L と富士見野小学校 ACE の2カ所で学習しています。こんな力をつけることを目指します。体を大きくまたは細かく使う運動を通して、手、足、目の動きなど体のバランス力をつけます。学力向上のために覚えることや学習に関わるスキルの習得を行い、不得意を少なくします。友達ともっと仲良くなるように、生活のさまざまな場面を捉えたコミュニケーションの練習をします。聞こえと言葉の教室。子どもたち一人一人に正しい発音や言葉のトレーニングなどの支援をします。諏訪小学校アイリスで学習しています。こんな力をつけることを目指します。自分の思いを気持ちよくリラックスしながら周りの人に伝える力をつけます。助詞の使い方など間違いやすい言葉の使い方の学習をします。音や言葉の繰り返し、引き伸ばし、詰まりなどの改善に向けて話す時の口、顎の使い方を学びます。耳の聞こえの調子、補聴器の使用によるものも含むを踏まえながら、正確な発音ができるように練習します。15、電力小売全面自由化に伴う便乗商法にご注意ください。問い合わせ消費生活センター、電話049-252-7181。これまで電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数のさまざまな業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となりました。今後もさまざまな勧誘が行われることが予想されます。自由化に関する制度や条件などしっかり情報収集し、理解して納得してから契約し、便乗商法などには気をつけましょう。相談事例1。知らない電力会社 A を名乗る人物から電話があった。電力の自由化に伴い、電力会社 A と契約すれば電気を安く提供できるという。数日後に訪問するので話を聞いてほしいと言われ了承したが、自宅に上がり込んで設備を確認するとのことだったので、電話を切った後で不安になった。電力会社 A の名前は初めて聞いたが、信用できるだろうか。会社の電話番号を聞き忘れたので連絡が取れない。相談事例2。電力の自由化に伴い、太陽光発電システムを設置し、電気を売電すれば儲かるという電話があった。話だけなら聞いてもよいと自宅で業者の説明を聞いた。設置費用は総額200万円、ローンを組むと月々1万円の支払いで済むとのことだった。しかし説明通りの売電金額が約束されているわけでもなく、年金暮らしの自分がローンを抱えることにも不安になった。消費者へのアドバイス。料金が安くなると勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の商品やサービス契約とのセット料金、契約期間、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。電力の自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電池などの勧誘が行われています。電力の小売自由化と 直接関係のない契約については、その必要性についてよく考えましょう。小売電気事業者は登録制になっています。登録されている事業者かどうかの確認や、電力の小売自由化の制度などについては先の専用相談窓口にお問い合わせください。少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活センターにご相談ください。専用相談窓口のご案内。電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているかなどについての問い合わせを受け付けています。経済産業省資源エネルギー庁専用ナビダイヤル、受付平日午前9時から午後6時、電話0570-028-555。 16. 地域支え合いの仕組み、宇佐民商品券取扱加盟店を募集します。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会、電話049-254-0747、富士見市商工会、電話049-251-7801。富士見市社会福祉協議会では、会員方式で高齢者や障害のある方などに対して家事援助などを行う富士見在宅福祉サービスセンターを運営しています。援助などをしていただいた協力会員・協力者の方に謝礼として地域で利用できる宇佐民商品券を発行し、利用していただく事業を展開しています。宇佐民商品券はスーパー、小売店、飲食店、病院、介護保険事業所など市内の多くの事業所でご利用いただけます。今回この事業にご協力いただける事業所を募集します。現在登録加盟店61店舗。申し込み、富士見市社会福祉協議会または富士見市商工会にある申請書に記入し、郵送、ファックスまたは直接提出してください。申請書は富士見市社会福祉協議会ホームページからもダウンロードできます。申し込み先、富士見市社会福祉協議会、郵送、郵便番号354-0021、富士見市大和鶴間1932-7、市民福祉活動センターパレット内、ファックス049-255-4374。富士見市商工会、郵送、郵便番号354-0033、富士見市羽沢3-23-15、ファックス049-251-7624。市社協マスキャラ、宇佐民のイラストがあります。
17. マイナンバー通知カードの受け取りはお早めに。問い合わせ、市民課内線306。通知カードは個人番号をお知らせする紙製のカードで、住民票に登録されている住所宛てに転送不要、簡易書き留めで郵送しています。受け取ることができなかった通知カードは返礼されてから一定期間市役所で保管し、その後廃棄します。まだ受け取りができていない方はお早めに市役所で受け取ってください。なお、受け取りの際は本人確認をしますので、本人であることが確認できるもの、次の1または2をお持ちください。廃棄された通知カードの再交付には手数料がかかります。本人確認ができるもの、1、顔写真があるものを1点、 運転免許証やパスポート、在留カードなど。2、氏名と生年月日、または氏名と住所が記載されたものを2点。健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証など、通知カードの見本があります。18、市民総合体育館工事のお知らせ。問い合わせ、障害学習課、内線634。7月19日火曜から市民総合体育館は工事により全面休館しています。工事期間中、市民総合体育館の指定管理者であるキラリ財団は南畑公民館へ、富士見市体育協会は中央図書館2階和室へ、それぞれ事務所を移転しています。工事完了後の再開時期については、改めてお知らせします。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。休館期間、7月19日火曜から平成29年4月頃予定。19、浄化槽をお使いの方へ。問い合わせ環境課内線299。すべての浄化槽は保守点検、清掃、法定検査の実施が法律で義務付けられています。浄化槽を正しく維持管理し、河川などの水質汚濁を防ぎましょう。点検、清掃、検査費用は所有者の負担となります。保守点検。浄化槽の点検、調整、修理の作業で、処理方式や規模により、点検の回数が定められています。県の登録を受けた業者と契約してください。問い合わせ、埼玉県西部環境管理事務所、電話 049-244-1250。 清掃、浄化槽内に生じた汚泥を取り除き、機器類の洗浄、掃除をする作業です。清掃は年1回、全罰機式は6ヶ月に1回、以上行うことが義務付けられています。入間東部地区衛生組合の許可を受けた業者と契約してください。許可業者、片山商事、電話 049-258-6741。共和清掃運輸、電話 049-261-3206。 大成、電話 048-663-0461。 法定検査、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正しく発揮されているかを年1回確認する検査です。問い合わせ、埼玉県環境検査研究協会、電話 048-649-5151。 20、水道メーターを取り替えます。問い合わせ、水道課内線525。各家庭などに取り付けてある水道の使用量を測る水道メーターは、法律により8年に一度取り替えることになっています。対象となる方は協力をお願いします。市発行の証明書を持った受託業者が、事前に通知してから水道メーターの交換をします。取り替え予定期間、8月上旬から12月中旬。取り替え費用無料。メーターの上には障害物などを置かないようお願いします。蓋が開いている水道メーターの写真があります。行政情報終わり。